に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき509回ですね。
509。
はい。水月さんは、
はい、
靴って
靴、
うんうん、選ぶのって悩みます？どんな靴でも履けちゃいます？
いや、まあ、結構ね歩くの好きなんで、うん、まあ、やっぱり基本で歩きやすい、まあ、仕事はね、うん、どうしてもあの革靴を履かないといけない仕事なんですけど、まあ、普段はまだスニーカーというか、ああいう紐靴というか、
まあね、あの、はい、ケリーさん、あの昔から靴悩んでて。
君は結構迷走してるね。
うん、
旅みたいな履いた
後ね。旅みたいな、今ね基本ね旅みたいな感じの靴履いてんですよ。
直旅の中現代版みたいな履いてるね、うん、
で旅も履いてる。
本物の旅ってこと？
あのね、無印でね、
うん、
旅シューズっていうの一時期出てて、
直旅みたいなこと、
うん、
へえ。
で厚底でなんか普通の靴みたいな厚底になってるのとかあったりしてて、うん、っていうのはね、もうケリーさん巻き爪、
ああそうなの
になるし、外反母趾とまで言わないけど、指歪んじゃってるしってので、なずっと悩んでて、
う
ん、でよくちゃんと靴、足の形をちゃんと測ったことないから、
はいはいはい、
わかんないんだけど、多分ね足の幅が広いんだと思うの、横幅、
横が、
うん、
あ、
だからそのメーカーによってその幅広の靴とかがよく分かんなくって、見た目だけで買って試し履きして分かんないじゃん。
分かんないね。
うん、で結局それで足痛めたりとかして、で一番楽なのが旅なので履いてんだけど、まああれ目立つんですよ。
ですね。
うん、でまあ足楽なんで、あの気に入って履いてんですけど、最近久々に普通の靴屋に行ったら、
うん、
あのなんだっけ、ニューバランス、
はいはいはい、
があの幅広の靴ってもう目打って売ってて、
うん、
試しに買ったの、
うん、
そしたら痛くないのよ足、
うん、
あ、だからちょっとデザインとかの数選択肢は減るんだけど、
うん、
あ、このシリーズを買えばいいんだというので、
うん、
ちょっとゴールに近づいたかな。
ゴールに近づいた、この年にして、
うん、次は今度革靴ですよ。スニーカーはね、
まあまあね、いろいろ
ちょっと出てきてるけど、
生地体がこうね比較的柔軟だからあれですけどね、うん、
でそれもねやっぱ横幅の靴、革靴も売ってて、
あ、
一応それ買ったんですけど、ちょっと痛い、
あ、
うん、まあめったに
靴はねなかなか、
うん、
ね、たまにあいいなと思ってもね、穴開いて次買ったらもうないとかね。
そうそうそう、うん、気に入ってるのまとめ買いしてますよ。
ああ、
うん、
私もちょっとこう甲が高いんですよね、足の
甲
の上の部分が、うんうん、だからベストサイズで入ると結構上がこう、う
ん、あ、歩いてると
かなり痛いんで、ちょっと紐を緩めないといけないとか、
うん、紐ゴムにすればいいんじゃない？
うん、
あるじゃんね、ちょっとゴムタイプ、まあね、ベッド買うやつとかね、うん、なんかおしゃれを重視するのか、履きやすさ歩きやすさを重視するかとかさ、まあ、まあま
あそうですね、大体もう某スポーツメーカーのスニーカーばっかり履いてますけど
ね。うちはなんかニューバランス流行ってる今。
ああ、まあそうですね。
うちこの間ね、なんか友達、勉強会の友達たちとね、
うん、
映画見に行ったんです、
うん、
6人ぐらいで、
うん、
そしたら全員ニューバランスだった。
あ、そう。
ちょっと男6人で映画見に行ったんだけど、
NB って書いてあ
るんですね。あの N って書いてある
。N
って、うん、みんな N だって。
あ、そう。
どんだけ好きやねんみたいな感じですけどね。ちょっとおしゃれな、まあこだわらなくなってきたけどね。むちゃくちゃね。
まあね。
この穴生えたのとか。
あまり派手な色はまあさすがにちょっといいかなって感じだし、落ち着いた色で。
まあ大人になってきたんですね。
そうね。
うん。いくらぐらいの靴、だいたい目安です、スニーカーは、水月さんは。
まあ、1万円前後、
まあ、そうだね、うん、そんなもんだね。2万円っていくとちょっとうわーって、まあ、そんなんって思うよね、
まあ、1000円3000円はもうさすがにちょっといいかなと、うん、
1万5千ぐらいがもう悩みの上限ですね。まあその1万5千が割引されたら、
あ、そうそう、いいかな。まあ、1万2千円からまあ8、9千ぐらいの間ぐらいで大体、
うん、まあ、まあ大体1万前後ぐらい、うん、ちょっとコストまあいいか、しゃあないかなとかっていう感じでね、買いますね。うん、あるじゃん、こう先の尖った靴。革靴のさ、かっこいいサラリーマンみたいなっていうね、
なんとか
ってやつね、あの指痛くないのかなって履いたこともない
ですよ、ここまで入るわけじゃないでしょ
あれ何の意味あるんだろうねとか、
なんとかなんつったっけ なんかね、スクエアだとかだっけ、
分かんない、ああいうのね、うん、さあ昔も靴っていくらぐらいしてたんだろうね、気にならない
いや気になるな
まあね、これからもね、物価高でさ、靴の値段もどんどん値上がっちゃうよ。
あ
で、ケリーさんね、その気に入ってる靴ね、
はい、
あの円安もあってね、ちょっと外国のメーカーさんのとかは円安でね、さらっと値上げしててさ、
はいはいはい、
で今度はまあ他のいろんな事情でも物価高でしょ今、本当に今高くなってね。
物はね本当に困ります、ね、
でも本当にこのもう今もちょっと去年ほどじゃないけど、
うん、
もうその値上げニュース、
うん、
もういっぱいですよね、
もうここぞとばかりにみんな上げてるよね、
うん、もうずっと我慢してたんでしょうね、
まあ、知らんけど、
うん、あ売る側もね、あ、うん、でちょっととこの、まあ、ずっと物価高値上げの話題が続いている、ね、
うん、
状況なのでね、おもれきではですね、
うん、
あの高度経済成長時代60年ぐらい前のものの値段をですね、
物、うん、の値段、うん、高度経済成長期のものの値段
をねちょっと紹介してみようと、あの時もまあね、どんどん物価の上がってる
狂乱物価です
ね、時代ですからね、
うん、
ちょっとその昭和のね、僕らのおじいちゃんおばあちゃん世代たちがね、
おじいちゃんおばあちゃん世代、
若かった青春時代だった頃の、うん、こう昭和3、40年代
30年代から40年代
ぐらいのね、はい、もののちょっと物価をいくつか紹介しようという感じにします、
はい、
紹介し参考にしましたのはですね、
ほう、
黄金の高度成長時代、
ほう、
懐かしの名場面100、
うん、
宝島社から出てるムック本です、
うん、
まあ、雑誌みたいな本ですね、
宝島、
はい、ですね、まずですねちょっと資料2枚目の方ね、
2枚目、
はい、まずこの昭和40年代のお給料の話から、
うん、給料、
はい、ちょっと紹介します、
うん、
昭和43年、
はい、
1968年の大学初任給、
うん、
大学初任給、大学出て一番最初の給料みたいな
ね、最初のお給料、うん、
昭和43年で3万600円、
3万600円、
安
い、まあ、今にすらね、
まあ今時の価値にすると13、4万円ぐらいだそうですが、小さいはちょっと安いね、
うん、
だいたいなんか今大卒初任給って18万から20万、まあ、
20万に迫る勢いですよね、
っていう感じですけども、うん、3万円だったそうです、
換算すれば13万、うん、当時で3万円、
これが1972年、
うん、
5年後、昭和45年、あ、じゃあ47年には大卒初任給が52,700円、だから2万円アップ、
へ、
でこれで今の価値で15、6万円だそうです、
うん、
これ50年ぐらい前でこんな3万とか5万とかって言って生活成り立ってたってことだよね、
うん、まあ物価が全然違うでしょうね、今じゃそんなバイトよりもひどいけど
ねえ、 でサラリーマンのこの当時の昭和40年代のサラリーマンの平均年収、
うん、
1965年、
うん、
昭和40年で平均年収44万7600円、
うん、
こんだけすごいね。
だから
分かってるけどこの数字だけ見ると
そらそうでしょ。
つい最近だって、これ聞いてる人から見たらさ、昭和40年代なんかつい最近じゃんみたいなさ、
まあね、
思いながら聞いてらっしゃるリスナーだっていらっしゃるわけ
じゃなくて、40年50年でどんだけ物価が上がってたんですよな。
で1972年昭和47年のサラリーマンの平均年収が115万3500円、のこの昭和40年代の初めと終わりだけで倍以上になって
る、まあ、7年だけでそんだけ違うんだね、
うん、でも今なんかさ、この20年も何にも上がり
下がってるところ、
ね、下がって
るんだから、ちょい下がったぐらいでしょ。
倍だよ、
そりゃいい時代だよね。
平均年収だからね、あの中央値がどこかまたちょっと別ですけど、
うん、まあ、平均はねピンキリありますからね。
まあ今、まあ、お互いね、皆さん今年収いくらとかちょっと聞きませんけどこれより多い、昭和47年当時よりは
年収、
うん、
もう幸い、うん、平均よりはいただきますね、うん、昭和40、115万じゃ生きていけないでしょさすがに、
うん、そう。でもほら、老齢国民老齢年金、老齢国民年金、
うん、
ねえ65歳からもらえるやつ、はい、あれ年額78万ぐらいだよ。
最低ですよな、月に
6万とか、
うん、そうなんだよね、
うん、6.5 万ぐらいなんで、そう思うと多分相場がそれぐらい、当時の相場と今の、ね、部価違うから、
うん、
多分大体昔も今もだって今で言うと6万5千円ぐらいだと思うのよ、
う
ん、うん、ギリッ、まあ行きづらいね、まあ、100万じゃちょっとね、
100万じゃちょっと無理でしょう。
はい、あ、こういう給料もらいながら、特にサラリーマンとかね、大卒者は、うん、生活をしていましたが、うん、じゃあ物の値段ですね、
うん、大卒初任給が3万だ5万だっていう時代の話ってことね、はい、まあ、それ一応念頭に置いて、
うんうん、はい、まずこう高度経済成長時代の憧れの家電、う
ん、憧れの家電、
三種の神器、
三種の神器、
うん、うん、ねえ、まず白黒テレビ、
はい、
これ昭和35年のデータがあるんですけど、
うん、
1960年、
お、
昭和35年のテレビが1台5万8000円。
白黒ですね。
はい。うん、これはね、松下電器さんのテレビです。
パナソニック。
うん、パナソニックのね。はい、で、昭和35年で白黒テレビ5万8000円で、昭和40年、1965年の白黒テレビで7万。3800円、2万ぐらい値上がってるって感じですね、この5年で。で昭和40年代になるとカラーに変わってきますね。はい、昭和41年、1966年のカラーテレビの値段が19万5000円、
うん、
今の方が安いね。
まあサイズによるけどね、
うん、サイズ、まあね、そうですね、
今19万出せばかなりごっついの買えるね。
映画館みたいな。
いや、それは無理でしょ。50インチぐらい買うんじゃない
ですか。ちなみにこれ、今、水月スタジオで収録してます。
32インチ。
これ32。
はい。
ケリーさん御殿にあるの40インチの。
ああ、そうですか。
うん、だって今、電気屋行くと倍ぐらいの大きさみたいな。
めっちゃ70とかあるよな。あるよね、80インチとかあるよな。
あんなの飾れる場所ある？置ける場所ある？
床とか。 中華さん。あの上で暮らせるぐらいね。
画面と自分の目が近くて見づらいよって思うから。
それなりに距離がない
とね。大きければいいってもんじゃないと思うんだけどね。ねあんなバカバカで
っかいの。電気屋で見ると なんかあの空間で見たらまあこんなもんかと。家来たらめちゃめちゃごっついでしょ。
うち40インチ来た時はびっくりしたもん。
間違った。
で今ほらこの LED テレビとか、ね、ちょっと前液晶テレビだったりな。
EL とかですよね、うん、今
も。EL、うん、で昔ブラウン管の時なんかさ、
そうですね、
14インチとかで超で よかったじゃん。
いやそうです、うん、20インチのテレビとかめちゃめちゃ
ごっつかったよね。
金持ちないってめっちゃごっついテレビで、うん、こんなんやったもん家にあったやつ。
そう、うちちっちゃい時何これぐらいのさ、そうそうそう、なんか持ち運び できる、
あこう赤いやつでしょ。
うちねグレーだったけどあったよ、白黒のなんか。
そうだよね、画面なんかこんなんだよね。 B5 サイズこんなんでしたよね。
あそんなんだったよ、そんなんでテレビ見たりゲームしたりしてたのにね。今でかいよ。でかくないとね字が見えないのよ今。
そんなことはないでしょ。
はい、でねこれね昭和41年のカラーテレビが19万5千円で、昭和47年、1972年には18万7千円と。
逆にね、ちょっと値下がりというか、あまあ、だんだんね、
普及してい
くと逆にコストが下がってきてます。
それでも、むちゃくちゃ安くなってる感はないね。
45年がね、16万がピークで、一番下がって、まあそこからまた上がった感じですね。
液晶テレビも出た頃高かったけどさ。
液晶高かったね、
最初。1インチ1万円みたいな感じって言ってたけど、今なんか安いよね。
いや、めちゃめちゃ安い
ね。ね。綺麗だしね。
そうそうそう。外国メーカーのやつなんかな、全然30、ね、このサイズとかって本当に1万円2万円で売ってるもん
ね。薄いしね。
薄いし軽い軽いしな。
本当ブラウン管テレビの時ってさ、もう家具だったから、それだけで今を場所だいぶ圧迫してたじゃん。
ね、そう、後ろも横もすごい幅あったし、そうそうそう、こんな画面のサイズは一回りぐらい
大きかったしね。そうそう、でも今薄型だから。
ペロペロやもんね。
うちも作りが昭和の作りの家、うん、ブラウン管テレビの時代の作りだからさ、うん、やっぱ配線とかがさ、やっぱそういう時代を意識したもので薄型テレビを考慮したとこになってないなとかね思いましたね。
逆に線とか後ろ増えたかもしれないね。昔はもう本当にアンテナつなぐだけだったけど、
すごいよテレビの裏、
ね、HDMI だ、やれゲーム機だ、やれ
線だらけ
で、ぐっちゃぐちゃになっちゃうね。
今テレビデオもつけずにさ、テレビに何だっけーハード ね, ねつけてるって、もう線だらけね。
そうそう、
すごいよ。
電源が足りないよね、穴2個ぐらいじゃん、
う
ん、
あだってうちテレビの横に 5、6個つける延長タコ線つけてるもんね。そうそうそうそう。はい、じゃあ今度3種の神器その2、洗濯機、電気洗濯機です。
洗濯機、
はい、うん、1960年昭和35年の電気洗濯機の値段が24,800円。
24,800円、
はい。で昭和36年の1961年は78,000円。えらい差がありますね。ちなみにこれは日立の主力洗濯機の標準価格です、うん、これちょっとね10年ぐらいの電気洗濯機の値段があるんですけど、うん、昭和35年からちょっと順番に言うね、
うん、
24,800円、うん、7,800円、うん、7,800円、
8,000円、
うん、23,900円、うん、23,000円、53,000円、うん、32,200円、うん、45,000円、36,700円、58,800円、38,600円、24,700円、53,800円。なんか
乱高下
して乱高下してますね。まあだいたい2、3万から7、5、だいたい5万前後ぐらいなのかな、平均すると。
まあ、主力機器やから、まあそのね、型が変わったりとか、そのなんでもっと古い二層式になったとかで、その辺でこう多少の前後はあるのかもしれないけどね。
みなずきさんち今洗濯機は二層式？
二層式だから売ってる？
え売ってる売ってる。
売ってんの？
あれってなんか工場関係とかで洗濯したい人はなんか二層式の方がいいっていうニーズあるらしい。一定ニーズあるらしくて、ね、売ってる売ってる。
あそう。
うん。
近所の中華料理屋さんがなんか餃子のなんだっけキャベツを絞るために二層式のやつ買ったとかだった。
ああそういうの使ってる人いるねのね。え
これ写真これ三層式ってこと
なの？みたいねこれねちょっと
見たことある？
ないです。うちちっちゃかった時は二層式洗濯機でしたね。
余裕で二層式やったで。
今一層式だようち。
一層のなんとかドラム？縦？
縦
横じゃない。
横ドラム憧れる。
なんかあんま良くないとかいう話。
なんかいろいろでもさ、まあまあ、横ドラムだとさ洗濯機の上に物置けるじゃん。
ああ確かに、
ねうん、あれいいなって思ったりね、うん、
棚付け
いや棚付けてるけどもう一度あるとより便利じゃんとか、まあ、うん思ってるんで、
うんうん、二層式って見しいな、
まあ、
今家
あんまり洗濯機にこだわりがないので
まあね
うんちょっとここまでかな、
うん、
はい続いてね電気冷蔵庫です
冷蔵庫
はいこれはねちょっと東芝の主力商品ですがの値段で紹介しますが、うん昭和35年1960年の電気冷蔵庫、
うん、
85リットル、
うん、
なので今どれぐらい一人暮らし用の
85はちっちゃいね
ちっちゃい冷蔵庫が、
うん、一人暮らしだね
6万2000円です、うん、でこれどんどん大型化してって、
うん
昭和47年の1972年の時の主力冷蔵庫は152リットルになってます。
52リットルで
7万3000
円。
だから容量は大きくなって、
まあ、でっかくなって値段は据え置き
って、まあそんな感じですね。うちとこが200リットル冷蔵庫。
200。
で、1.5 メートルぐらい高さ、はいはいはいうん、って感じですね。みなずきさんちでかいよねあれ立派な冷蔵庫
そううちもね上に棚があるんでね上がサイズが低いんですね
あそう
本当もうちょっと大きいの欲しいんだけど
今ねやっぱ冷凍室の大きい冷蔵庫欲しいね
冷蔵庫より冷凍庫やな確かにそうそう、 うちも冷凍庫パンパンだよ
冷凍庫パンパンでこのねさ今ふるさと納税とかでさ食べ物
を
もらうと、
ね、しばらく置いとかない
すごいよこの間鶏肉4キロもらったんだ
4キロ、
うん、4キロぐらいで500グラムぐらいに1パックにしたのが8個とか来るわけよ、
はいはいはい、
でもう冷凍庫を入れてアイスクリーム入んないじゃんとかさ
もう1台変わってるし
うんでもそこまでいらないんだよ、
ね、一時やもんな
うん難しいねでも大きいキャラあれ冷蔵庫ってやっぱ電気食うじゃん電気代、
まあ、こんななんだっけ冷凍庫
あるじゃんあるあでもあるの置いてるとこあるよね
あるよね
ちょっと悩ましいところですね。でもかといって冷蔵庫狭くてもいいって問題でものでもないしね。
今はねやっぱりいるよね。
ビール冷えないと困りますから。
絶対やだ。
うちとこね普通の冷蔵庫よりあのほら野菜室みたいなのはないんだけど、あの一つのこう中にほら野菜用の引き出しみたいなのがあるじゃん。は
い
は
い、深いちょっとね。
うん、うちの浅くて缶ビール入れる。スペースになってて
どういうこと？それはそういう仕様なの？
そうそうそう。
ケリーさんが勝手にやってるだけじゃなくて。
あ、違う、そういう風になってて、そこに入れとくと普通のエリアより 1-2 度低い、
あ、
そうなんや。冷風が流れるようになってますってなってた。うん。常に9本、305時間が9本入るんで横に寝かすんですけど常に9個入ってますね。
飲む前に僕は冷凍庫に入れますけど
ね。あ、それ忘れちゃってさ、ダメじゃんね。
カチカチになったり、シャーベットになったり。
常に9個こう、飲んだら、出したら次入れとく
みたいな。1本入れたら1本飲むみたいな。
はい。まあね、で、冷蔵庫はさ、横幅がさ、もう作り置きの家だとさ、作り、もう家だともう、幅がさ、置けないじゃんね、この幅。
う
ん、するとなんか選択肢が減っちゃうんだよね。
そうなんですよ。
うん。だからこう、観音開きになるぐらいの大きい冷蔵庫とか憧れるんだけど、我が家はその置くスペースがないんで、
うん、
置いてない。まあでもね、大きかったら大きいの買っちゃうと、食べ残った料理が、入れっぱなしになって放置しちゃうから、まあやっぱ適度な大きさがいいかなって思います。
かもね。
まあ調味料だらけですね、うちね、今ね。
そうそうそう
冷蔵庫ね。
ついね、からしとか、うん、醤油とか。
いいと今度使うの、ね、もうすき焼きのタレとかさ、焼肉のタレとかね、いっぱい入れちゃってますね。
何の話よ。
はい、続いてね、クーラーの値段です。
クーラー。
はい。クーラーね、昭和41年、1966年ですが、これ、はい、三菱のクーラーのね、
うん、
主力製品の値段なんですが、
はい、
これ、1966年、日の絵馬の年は、
うん、
108,000円。
108,000円。
はい。で、昭和42年になると、の主力商品が148,000円、
うん。
で、昭和47年には148,000円、
うん。
だいたい15万ぐらい。
まあまあまあまあね、うん、これもちょっとサイズとかがわかんない。
これちょっとね、片目だけ言われてもわかんないんですけどね。うん、昔のクーラーって、
うん、
あ、これ今ちょっとね、私たち見てる資料をね、
はいはいはい、
その昭和40年代のクーラーありますが、昔のクーラーって茶色くなかった？
茶色かった。
ね、今って白じゃん。
今真っ白だね。外装がね。大体白だよね。
なんかこう木目調のさ、ものだったよね。
そうそうそう。
で、なんか、溶石っていうのってこう、体積が、我が家も昔、あったけど、バカでっかかったもんね。
でかかった
ね。箱だったよね。
箱でしたね。
室外機もでかいよね。
めちゃめちゃごつかったよね。
うん、
音もすごかったよね。
ゴーって言って、うちにあったクーラー、ボーンってなんかサイレンみたいなのになってたよ、ずっと使って。
それが壊れてんじゃない
の？古いのかな？めったに使う。う、年に1回か2回くらいしか回してもらえなかったけどね。
そうそうそうそう。うん、夏なんてもう本当にもう汗だらだらかいてもつけてくれなかった。
うん、まあ我慢できたぐらいの暑さなんでしょうけどね。今死にますけど ね。まあ、今すごいよ、このいいクーラー。安いよ。高いけど、電気代安い。
ああ、うん、電気代は下がったよね。うん、
すごいらしいよ。
うん、まあ、今14万ならまあまあいいやつ
ですよね。うん、立派なの買えますよ。うん、この6畳8畳ぐらいのやつだったらね。うん、はい。まあ、これね、当時14万でも給料とか考えると、
だからそうやな、初任給が5万円あるかないかの時代ですから、ね、3ヶ月分やもんな。うん、
ですね。
ね。
さあ、続いてですね、タバコ。
タバコ、
うん、
はい、
ピース
ピース
ホープ、
うん、
ハイライト、ハイライトがよく聞くか、
ハイライトね、
うん、うん、昭和1960、ああそうか、60年代前半半ばぐらいは、
うん、
ハイライト1箱20本入りね、
うん、
20本入り40円だったそうです。
40円、
はい。で、昭和40年代になってくると、
うん、
1箱80円になりました。
うん
うん、今、5、600円するでしょ、タバコ。
まあね、ほとんど税金だけどね。
10倍してますね、当時のね。うんうん、で、他にですね、マクドナルドのハンバーガー。
マクド。
はい。日本、1971年、
初めての
昭和46年に第1号マクドナルド
銀座ですよね、はい、
うん、ハンバーガー1個80円、
はい、80円、
はい、
うん、
今200円ぐらいだもんね、
うん、でも一時100円の時期、
ね、60円ぐらいだったよね。うん、なので別にと思いますけど、うん、
まあ、当時の80円はまあまあするな、うん、
でね、あとサントリーのウイスキー
角瓶じゃないわ、
オールドだっけ、
ダルマってやつ、
うんうん、これが昭和43年の値段で、
うん、
3,000円。
あ、ウイスキーはね、
今もこれぐらいするよね。もうちょっと安いか、
安いんじゃない、
オールド、う
ん、
でトリスウイスキー、
はい、
これ昭和46年、え、違うな、うん、昭和36年か
61年、
ね、昭和36年、うん、でトリスウイスキーが大瓶が330円、
うん、
うん、もう今ちょっとトリス飲めないな、 ちょっとウイスキーの美味しさいろいろ知っちゃったらちょっと
あそう、
うーん、あんまりっていう感じ。オールド、オールドもなんか
オールドなんて飲まないよね。昔ウイスキーってこれしかなかったけどね。
家にあったよね。
絶対金持ちの家には1本あったけど、
うん、飲んだことないと思う。オールド あるかな、うん、
まあ親父が舐めるように飲んでましたな昔、
うんうん。今ウイスキー高いよ。
まあピンキーやけどね、うん。
あ、安いのもあるけど、あの何ちゅうの成分のこと詳しく分かんないけど、
うん、
あのほら日本酒でもほら本醸造と純米とさ、
そうや、ね、
あるようにウイスキーもなんかちょっと混ぜてんのとさ、
そうや、ね、
純で純粋に作ってるのとあって、一応純粋で作ったのを選んで買うようにしてんだけど、うん、まあそれでそうすると国産ウイスキー高いね。
まあそうやな、うん、1000円2,000-3,000円じゃ安もんだね、うん、
でも本当日本人のベロに合わした味わいになってるから、
うん、
美味しいね国産のウイスキー。
あ、そうですか、
うん、
あんまり飲まないん
で。あ、そう、
うん、
いいな本当ね。一瓶5,000円ぐらいのとかとペロって飲めちゃう。
あ、
うん、買ってあげよっか
いや本当に、
うん、買ってあげるよ。
なんだっけ、サントリーのね工場見学で行って、なんか山崎のちょっと高めのやつをなんか試飲させてもらったわ、うん、確かに美味しいなと思うね。美味しい、
うん、
一瓶8,000とか書いてあったけどね。
一回あれね年末に一本開けちゃったことあるもん。もう飲みやすいから良、
うん
うん、くないですね。はい、続いてですね、電車代とか
交通
系の値段を紹介します。
はい、
山手線の初乗り運賃が昭和35年、はい、うん、1960年は10円でした。
10円
で、これが昭和47年1972年になると30円、
うん、
3倍に上がっています。
うん、
今いくら初乗り、山手線安いよね。
160円140円、
150円前後、最近ちょっと値上げラッシュですね、これも上がってますけどね。
バリアフリーの傘とかがあったり、140円かな、
うんうん。で、東京大阪間の運賃、
うん、
で運賃だけど特急券なしだよ、うん、
はい、
運賃が昭和35年1960年で620円、
うん、620円、
はい、翌年の1961年昭和36年には1170円、
うん、
倍に上がってますね。で、1972年、昭和47年、東京大阪間、2230円、
うん。
今の3分、それ昭和47年でも、今の3分の1ぐらい。
もっとするでしょ、4分の1、今8000円ぐらいじゃん。
あ、そんなにする、うん、あ、東京大阪間、
うん、
ね。
まあ、あれね、一定の時期まで国が抑制してたっていうのがありますけどね。
だからこれドバーって、ね、うん、急に値上がったら、そういうのがあるのかな。
倍々、うん、でね、途中から上がっていく時期が。
うん、なんかこれそうだね、1170円から今度1730円に上がって、今度2000円って、ね、
1年後には
倍ぐらいになってますからね。500円ずつアップしてたりしてますからね、うん、まあ、国鉄大変な時代に入ってくる、
まあ、ぼちぼちこう、うん、下り坂に入ってくる時期ですね、うん、
はい。じゃあ航空運賃、
飛行機
代ですが、
うん、
東京大阪間ね、
うん、
昭和35年1960年で6300円、
はい、
安いね。
まあ今に比べればね
で昭和47年の1972年で7300円、
うん、
安いね。今いくらするんだろう、だいたい東京大阪を飛行機でって、
まあ、正規運賃でしょ、しかも、
うん、
今3万切れるぐらいかな請求運賃やった。
ちなみに昭和40年ですね、65年に JAL パックが始まったそうですよ。
あ、旅行ね、
うん、うん、でもまだねハワイ旅行とかが憧れの
専門のね JAL パックのカバンをもらえるわけですよ。
この間ね、あの忍者ハットリくんっていうアニメ見てたんですよ、
はい、
そしたらね福引きでね拾った福引き券が当たってて、特賞のハワイ旅行当たって、で家族大騒ぎしてるわけハワイ旅行行けないよって言って、もうお母さんフラダンス踊ってたりとかさってもうビキニ買っちゃったとかって言ってて、 昭和の時ってハワイ憧れだったよね。
クイズ番組とかでね、必ずあの一等賞は夢のハワイ旅行でしたよね。
ね、うん、あのクイズ100人に聞きましたとかでね、そ
うそう、トラベルチャンスね。
アタック25はパリじゃなかった？
あ、そうそうそう。
で、あのラブアタックはバリ島だったんですよ。
ラブアタック、はい。
でももうバリ島なんてわけわかんないの、まあね、どこにあるの。まずハワイだったね。
ワイハワですな。
でもグアム、サイパンなんかもあの当時聞かなかったよね。
うん、
なんかハワイって感じですよね。
手軽に行ける感じのグアム、サイパンって感じかな。
はい、うん、続いてね、タクシー料金、
はい、
昭和30年代後半のね、
うん、
基本料金、まあ、初乗り運賃でいいのかな、
うん、
80円でしたが、
はい、
昭和47年、1972年には170円まで上がっています、
うん、
今500円ぐらい、500、600円だよね、
初乗り運賃ね。そうなんですね、うん、まあ、町によって違うけど、
うん、あんまりタクシー乗らないね、もう。
あ、
めんどくさい、もう本当大雨とか、
まあそうやな、まあまあ、電車がある限りは電車で帰んな
って感じでね、乗りませんけど、
うん
うん、で最後ですね、家賃をちょっと、家賃の値段、うん、はい、公営住宅と民間のアパートと2種類紹介しますね、うん、はい、昭和35年、1960年の東京の公営住宅、
公営住宅
は3.3平米、一坪あたりってこと？
3.3ぐらいってこと、うん、1坪あたりので割ったらってことね、
うんうんうん、1坪あたり分かんないくね、260円で、うん、民間アパートだと351円です、
うん、
で、昭和41年、昭和42年にしよう、
うん、
昭和42年、1967年の公営の、
うん、
アパートの一坪あたりの家賃が385円、
うん、
民間は1670円と4倍の差がついてますね、
うん、
で昭和47年、1972年で公営住宅が一坪あたり599円、
うん、
民間は一坪あたり2240円、
うん、
全然4倍ぐらい差がついていますが、坪だけで見るとよくわかんないですが、
3.3 平米って売ら
ないの？ 1.5 メートルかける、え、一坪じゃないの？
3.3 平米、まあまあ一坪、たた、え、じゃあ、え、
畳3
畳一間やったら大体これぐらいってことなの？
ああ、じゃあだいたい4畳半とかだったらこれもうちょっとプラスアルファするぐらいかなって思ってもらえばいいですね。ほう、今4畳半ってまずないけど、ほとんど見かけないけど、
まあ、あまりねないけど、
うん、
畳2、3枚せやな。
でもこれもさ、町とか地下とかにもよるけどさ、だいたいワンルームでさ、
うん、
民間のアパートだと5万6万7万
そらすんでしょうね。
あの東京なんかでさ、学生さんがさ、
うん、
田舎から出てきてアパート探すのって言って一緒に探すの手伝ってくれるテレビ番組に あったじゃん。 あれ見てて思ったけど、東京ってさ、間取り変だよね。なんかこんなとこに洗濯機置いてて、その横にベッド置くのとかさ。
まあまあまあね、まあ、多少データ的なとこもあるし、まあ、その決まった土地の中にこういかにこうはめ込むかっていう感じになるんでしょうけどね。
何、住みづらそうって思って、1週間ぐらいとかさ、短期間の滞在するぐらいだったらいいけど、ここで4年暮らすのとか思うと、
まだ結構早い段階に変わっていくんじゃない。最初はまあから始まってみたいな。
引っ越しも大変だけど、うん、狭いよね、東京とかって思ったら、ね、
家賃も高いわな、うん、東京なんか。
でも一戸建てとか分譲買うのも高いしね、
うん、
これで今ほら木が 木材が手に入りづらいからまた値上がってるとかさ、
ね、家建てようと思うと結構今ね
すごい最初言ってたより待たされてその分またアパートで待機するのが高くなったりとか ね、
まだ資材が結構手に入らないから工事がね
なんで日本にいっぱい木あるのにね。
ね、いやだから今最近そういう話がね、うん、だんだんだからもん外国産の木材の値段が上がってきたから、うん、国内産でもある程度こう対抗できるようになってきて、うん、だ今後またこのね今結構放置されてる山林っていうのが見直されるかもねって、う
ん
う
ん、いいですね。はい、今日はですねちょっと5、60年昔のですね
物価
高度経済成長時代のねちょっと物価を
はい、
まあ今の方がまだあの時代と比べると物価高は緩やかなんだね。
緩やかやけどねやっぱこの給料のやっぱ上がりもすごいから ね、ま
あ、そうですね。そこのそういう意味じゃ
実は今給料全然上がらへんからなちょっと最近ちょっと言われてるけど、ね、まあ我々最下流にまではいつ流れてくるんだろうね。
うちの会社はこき使い度は上がるけど給料は上がらない ね、 そうだね、うん、
給料上がってないね、
仕事は増えれど給料は上がらない。
そうですね、うん、
さあお便り参りましょう。
手紙、
はい、サイクルマンさんからいただきました。
サイクルマン、
おもれきの皆様いつも楽しく拝聴しています。1月中旬に近江坂本のあの州積みの石垣、
うん、
日吉大社、
まあ、比叡大社、
比叡大社、
はい、
京都の当時、蓮華王院三十三間堂に行きました。
うん、はい、
あの州積みの石垣は、今村翔吾さんが書いた直木賞受賞作の西王の盾に感化されて見に行きました。うんうん、
はい、
あの州は、うん、安土桃山時代に活躍した石工の集団で、
うん、
寺院や城郭などの石垣施工を行った技術者集団です。あの州、州っていう字この字でいいの？
あの、まあ、多分衆議院の州の方がいいと思うんですけど ね、 あ
の
ね、うん、
書いていただいたのはあの九州の州なんだけど、うん、どっちかっていうと合衆国の州
そうです、ね、うん、
の方が合ってるのかなと思います。どっちでもいいのかもしれないね、
うん、
あの州が施工するあの積みは野面積みで、
はい、
自然の石をそのまま積み上げる方法です。隙間や出っ張りが多いので敵に登られやすいという欠点はありますが、排水性に優れており頑丈であるとのこと、
うん、
安土城や伏見城などの石垣にも採用されたそうです。蓮華王院三十三間堂は素晴らしいですね、
うん、
本堂の千手観音立像群は圧巻です、
うん、
ケリーさん、水月さんは行かれたことはありますかということでね。
はい、
日吉大社行ったね。
行ったよね。
行った、
うん、
僕木にまたがった思い出がある。
そんなあったっけ。
写真なんかみんなで写真撮る時に木にまたがってた。
あ、そうですか、
うんうん、なんか、うん、あれ冬に行ったよね。秋か冬 ね、
ね、確かもみじが終わるかなぐらいの時じゃなかったかな、
うん、そう、お乳のジャンパー着てたの覚えてるあれあれあれだっけ、比叡山から下ってきたんだよね。
そうそうそうそう、上で、うん、あのあれでしょ、スタンプラリーと
かやった時でしょ。スタンプラリーしたやつだね。ね、行きましたね。三十三間堂もケリーさん何度か見に行ってますね。うん、あれ本当に線香あんの、うん、
ありますよ。
あ、そうで、ね、あの鎌倉時代の仁王さんが建てなかった、うん、仁王像を建てなかったっけ、仏さん、
門に、
門じゃない、あの
王道の中に
33、あの
真ん中にご本尊があって
ブワーってなってちょっと前列、最前列に、
まあ、ったかもしれない
けど、なんか仁王とかほら時刻天とか、
はいはいはい、
あの辺あのなんかいたような気が
した、みたいな、うん、
いたような気がしましたけどね、
はい、
ね、当時ってね1回ぐらいしか行ったことないんだよ。
あ、そうですか、
うん、
まあでも行ってるわけだ。
行った、若い時に行った。
若い時
に、うん、今は若いけど、
うん、
行きましたね、うん、はい、ね、サイクルマンさんといろいろ行ってて、
よういろいろ行ってあります
な、うん、いいですね、
うん、
文化的な生活されてます。
そうですね、
はい、
う
ん、じゃあね、今日はねここまでにしましょうね。
以上、
はい、はい。 はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください、
はい。
番組のお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください、
うん。
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter はひらがなでおもれきと検索してください、
はい。
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。